はい、長年寺テレフォン法話です。6月16日衆議院本会議で、現行の法律では認められていなかった15歳未満の子どもからの脳死臓器移植を認め、また死亡した者が臓器移植の意思を生前に書面で表示していて、遺族が拒まない場合のみを条件として脳死した者の身体を死体と含むとして、その臓器を摘出できるとされてきた限定された脳死について、限定を全く外してしまい脳死を人の死と定義する改正案が可決されました。脳死による臓器移植については国民的なコンセンサスが得られているとは思えないと感じていましたので、4つの改正案の中からこの案が可決されたことに驚きを禁じ得ません。移植を待つ患者やその家族の立場に立てば、臓器移植へのハードルは低い方が良いに決まっています。またそこにある切なる願いも十分に理解できます。先進国の中で日本だけが脳死による臓器移植医療の面で立ち遅れているということから、衆議院本会議の結果が出たのかもしれません。脳死状態とは、脳幹の機能が停止し、人工心肺を外せば数時間後には人間としての全ての機能が停止する状態であるとのことです。脳死状態で人工的に生命が維持されるのは、まさに高度な医療技術がなければ起こり得ない状態です。人の死は必ず脳死状態を経るのですから、脳死を人の死と考えるのは理屈に合っているのかもしれません。ただし、より新鮮な死体を合法的に利用する目的があるから、脳死を人の死としなければならないということも事実です。脳死を判断できるのは医者のみです。家族から見れば、人工心肺により強制的に維持されているとは言っても、まだ心臓は動いているのです。わらをもつかも思いで回復を期待する家族にとりまして、医師による死の判断に臓器移植という別の意図が含まれているとすれば、その信頼は大きく崩れてしまいます。一人の死から多くの命が救われるのは脳死による臓器移植医療であると考えることもできます。反面、人の死が前提になければこの医療は成り立たないということも事実です。脳死による臓器移植医療は倫理的にも宗教的にも軽々には解決しえない多くの問題を抱えた医療ということができると思います。ただし、人工臓器の開発が間に合わない現在、緊急避難的な過渡的医療として認めるべしと現実的な判断をすべきなのかもしれません。事実上、すでに人類はその段階に踏み込んでしまっています。衆議院解散という政局絡みで法案の成立は微妙ですが、臓器移植法が改正される場合、少なくとも賛成反対のどちらの立場も尊重されるものでなければならないと思います。次の法話テープの交換は7月16日です。